テサロニケの信徒への手紙の1、第4章の6節から8節。このようなことで兄弟を踏みつけたり欺いたりしてはいけません。私たちが以前にも告げ、また厳しく戒めておいたように、主はこれらのすべてのことについて罰をお与えになるからです。神が私たちを招かれたのは、汚れた生き方をするではなく、聖なる生活をさせるためです。ですから、これらの計画を拒む者は、人を拒むのではなく、ご自分の聖霊をあなた方のうちに与えてくださる神を拒むことになるのです。以上です。教会の事務局で働いているときですね、いろいろですね、教えられることがありましてですね、事務局で働くということは、人と一緒に働くということですからですね、牧師というのは、一人でですね、働くことが多いものですからですね、で、事務局に働いているとですね、多くの牧師先生たちがですね、事務局にやってきますですね、いろいろなですね、話をしては行かれるんですけども、事務員のですね、女性がですね、こういうことを言ってきたことがあるんですね。牧師っていうのは他に言うことがないんですかねってですね。でどういうことって聞いたらですね、大抵牧師さんがですね、来てですね、最初に言う言葉は何かっていうと、今日の交通費と日当はどうなってるのって聞くって。で、僕もそれ言われて、注意して聞いてると、そうなんですよね。はい、おはようとかですね、元気とかですね、よくやってるねよりも前に、今日の交通費と日当は どうなってんのっていう聞く牧師さんがすごい多いんですよね。なんだろうなって、そう思うとですね、その女性の職員さんがですね、他に牧師は言うことがないんですかねって言われたら、確かにそうだなと。でもなんでそういうですね、話のことをです、そういうことを言うのかなって、なんで最初にお金のことを言うのかなっていうことをですね、職員さんとですね、話してたんですけど、わからない。でも、そこから始まると、職員もですね、嫌な気持ちになりますよねっていう話だけはしてたんですね。なので、牧師の中に一体何があるんだろうですね。教会 の事務局に来る牧師先生たちというのは、上議員とかですね、議長さんとかですね、そういう役職についている方々なんですよ。そういう方々がお金とですね、交通費と日当はどうなってるのって言われるから、やっぱり職員も嫌になっていくんだろうな。牧師に対するですね、その真摯な感じがですね、そこからやっぱりなくなっていくってことには注意しなきゃいけないなと思うんですね。ですから、それがどうしてそうなってるのか僕も分かりませんけど、何かあるんだろうなと思いながら眺めていたんですね。でパウロはですね、汚れた生き方を厳しく戒しています。神様がどのように招いておられたかを考えなさい。何のためにですね、神様はあなたを牧師として招かれているのかとか、何のためにですね、事務員として招かれているのか、そのことを考えなさいということなんでしょう。汚れた生き方がどのようなものであるかは、それは神様との関係でしかわからないことです。その人がですね、考えればいいことです。今の生活は神様の前に聖なる生活となっているかどうか、それをやっぱり一度自分自身で吟味する、それが悔い改めるっていうことなんだろうなと思います。しかしこれが難しいんだと思うんですね。人間というのはですね、すぐ自分をごまかそうとしてですね、生きていくからです。まず自分をごまかすことから始めようとするんですね。ですからさっきのようなですね、言葉が先に出るんだろうな。それが汚れているとは言いませんけども、しかし神様の前でどうして自分は召されているんだろう、そこからですね、始めるとですね、まず、ペアロが言うような生き方ができるんじゃないかなというふうに思います。ですから、事務局で働いてて、一番思ったのは、真面目さなんですよね。真面目さと真摯さ。この二つをやっぱりですね、人間っていうのは兼ね備えておかなきゃいけないかなといつも思いますですね。いつも真摯な態度でいる人もいるんですね。真面目な人がいる。その人たちはやっぱりですね、みんなからですね、認められるっていうかですね、なんて言うんでしょうか、尊敬されていくんだろうなと思うんですね。じゃあ自分はどうかですね、人ばっかり見てもどうかっていうんですけど、僕は一回だけですね、あんた真面目ねって言われたことがあるんですよね。自分はずっと真面目だと思うんですけどね、それは小学校の時です。小学校の時のマラソン大会の時ですね、それは小学校2年生の時、まだ覚えてるんですよね。体が小さかったからですね、僕野球とかバレーボールとか向いてなかったんですよね。で短距離もダメですね。勝てるのは一回ね、長距離だけなんですよね。はい。 長距離というのはですね、なんとかですね、自分を訓練すればですね、持久力がついてくるんですね。瞬発力がやっぱり体が小さいとダメですね。で、一生懸命ですね、勝てる方法を考えたんですよね、自分で。そうすると練習しかないんですよね、持久力をつけるんですね。で、小学校3年生の時ですね、マラソン大会の2ヶ月前から1時間前に早く起きてですね、学校まで走っていったんですね。で、帰りも走って帰るんですね。続けたんですね。で、休み時間に校庭を走ってたんですね。そしたらですね、校長先生がですね、立野君、あなたのその真面目さがいいよって言われたんですよね。はい、それだけです。一回、もう唯一、あなた真面目って言ってられたのはそれだけですね。ああ、そうだなって。何事も真面目に辛抱強くやること。それがやっぱり一番大切なことなんかな、ですね。で、その時のですね、マラソン大会3位になったんですね。それは嬉しかったですよね。でもその3位になった途中でやめようと思ったけど、校長先生があなたのその真面目さがいいねっていうですね、その一言がですね、やっぱやめずに続けられたんだろうなと思うんですね。やっぱり人間っていうのは神様の前で真摯であること、真面目であること、それを自分が律していくこと、それは聖書を読むことによってそうやって自分の心を律していくこと、それが大切なんじゃないかなと、今更ながら思います。パウロは、神が私たちを生まれたのは汚れた生き方ではなく聖なる生活をさせるためですと言っています。この聖なる生活をさせるっていうのは、神様の前で人間が真摯であるという、そういうことです。神様が私たちに求められていることは聖なる生活に対する真摯さですね。ですから聖書を読み祈る、これがやっぱり私たちにとって神様に対する真摯な生き方ではないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたを守りと導きを心から感謝いたします。神様は私たちのことをよくご存知です。どうか私たちが神様の前で自分自身が真摯であること、また真面目であること、また御言葉と祈りによってそれを完成させていくことができるようにしてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。また病床にある方々、悩みに直面している方々、また死に直面している方々にはイエス様が寄り添ってくださって、御言葉によって癒し、守り、導いてください。今日も私たちが生きていくために信仰と、そして御言葉と、そして聖霊の豊かな祝福がありますように。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。